後悔 YO 会社員30歳。ある年の8月上旬、母親に還暦祝いを送った4日後のことでした。当時の私は会社から徒歩1分程度のところにある会社の寮に住んでいました。この日は仕事が早く終わったため出かけることにし、身支度を整えました。会社の駐車場に停めている車に乗り、エンジンをかけ、スマホの音楽アプリを複数起動させ、車を出発させました。この時私はすでに間違った選択をしていたのです。寮を出発したのは帰宅時間帯を少し過ぎた頃で、道はあまり混んでいませんでした。道中信号待ちなどで停車した際に起動したアプリを操作したり、ちょっとした飲食を繰り返し車を走らせました。出かけ先が母の家の方面だったので立ち寄ることにしました。運転を始めてから20分から25分が経過し、県境に差し掛かったあたりから車の台数が増え混み始めました。いつもは国道の大きな通りを走り続け、母の家の数百メートル手前あたりで住宅街の道に入るのですが、この日は国道が混んでいたため、いつもよりかなり手前から住宅街に入り、渋滞をすり抜けていく道に変えました。20分ほど走り、母の家まであと1キロメートルに差し掛かったところで、スマホの充電残量が 50% 前後になっていることに気づきました。信号を 2,3 個過ぎ、緩やかなカーブに入ったところで、出先でスマホを使いたいけど、母親の家には充電できるほど滞在しないしなと思いました。そして何度も通ったことのある慣れた道であるとの安心感から、車内でのスマホの充電も今の時間帯なら人通りも少ないし、普段からしていることで一瞬で終わるからと、根拠のない過信、慢心からの身勝手な判断で、普段は停車中にしていたことを顧みることもなく、大丈夫と決めつけてしまいました。前方を何度も確認しながら、片手でソケットから充電コードを取り、スマホに接続を試みましたが、停車中のようにはうまくいかず、手間取っていました。この時期、私は夕方以降は窓を開けて走行することが多く、この時も窓を開けていました。そのため外から何か聞こえた気がして前を向くと、前方の横断歩道を自転車に乗った女性が横断を始めていました。私は慌ててブレーキを踏みましたが間に合わず、運転席側正面で女性を自転車ごと跳ねてしまいました。女性の体は浮き上がると、運転席側ピラーに頭がぶつかり、ガラスが割れ、女性がその衝撃で飛ばされる光景は、今でもはっきりと覚えています。私は慌てて車を降り、女性のところに行きましたが、女性は脈拍を打つように痙攣をして、目は見開かれたまま、焦点が合っておらず、意識がないことが分かりました。とっさに電話と思い、急いで車に戻りましたが、事故の衝撃でドア開かなくなり、スマホもどこに行ったのかわからなくなっていました。頭が真っ白になり、どうやって車を降りたかさえわからなくなっていたところ、通りかかった方々に電話をしていただきました。女性のところに戻ると、脈拍に合わせて吐血をしており、なすすべもないところに救急車が到着しました。まもなくパトカーも到着し、私は現行犯逮捕され、翌日の夕方に釈放され、後日在宅起訴となりました。取り調べに入り、私はやっと頭と感情が追いつき、自分のしたことが取り返しのつかないことだと実感し、後悔するばかりでした。釈放後、女性が意識不明の重体と知らされ、お見舞いを希望しましたが、面会謝絶で1週間後に来る親族を待つまでの延命が限界と告げられました。海外の親族が到着し、葬儀が事故から2週間目に行われました。葬儀への参列や 日本に来ていただいた親族との面会を希望していたのですが、私に知らせが来たのは葬儀が終了した午後のことで、面会していただいたお姉さんへの謝罪しかできませんでした。被害者の女性は私の2つ年上の29歳でした。その後、裁判で道路交通法違反、自動車運転過失致死罪で禁錮2年6ヶ月の判決を受け、市原刑務所で受刑生活を送っています。改善更生の指導を受け、介護の日々を過ごし、償いとは何か、償いに終わりはないこと、急いで答えを出そうとしてはいけないことなどを学んでいます。ご遺族と示談が成立し、刑期が終われば刑事、民事、行政の3つの責任が果たされたことになりますが、それで罪が消えるわけではなく、一生背負っていかなければいけないのです。加害者は逃げることができるが、被害者は逃げることができないのです。私はこの罪で家族や会社、被害者の方々、多くの人を不幸にしました。人は失敗や後悔をして成長します。しかし、私のように後悔してからでは遅いこともあります。少しだからと脇見や飲酒をしていませんか？私は大丈夫。誰もがそう思っています。私もそうでした。起こしてからでは遅いのです。後悔しないために初心を思い出してください。